そうかな、聞こえるかな。ごめんなさい。ちょっとバタバタしましたが、端末を変えて、もう一回チャレンジします。はい。これ大丈夫かな。ごめんなさい。お待たせして。いけ
よか
そうっ
った
す
で
ね。
す。大丈夫ですか？
失礼しました。大丈夫です。OK です。
あ、よか
デ
っ
バ
た
イ
で
ス
す。
が、多分 iPhone の調子がちょっと悪かったみたいで、ちょっとね、
いや、なんか、いや、
iPad に変え
私
て。
間違ってんのかなと思って。
いや、多分全然間違ってない。全然大丈夫、大丈夫です。ということで、まあ、ちょっと今年から、まあ、なんとなく、まあ、毎週できるかどうかちょっとわかんないんですけど、ちょっとね、話せるときに、グナシマさんとアーセナルについて、ちょっとお話したいなって話を実はね、シーズン前から、お
い
願い
や
し
ー、あり
て
がたいで
て、
す。
いやいやいや、こちらこそです。なので、まあ、ちょっとね、アーセナルについてまとめて話す場みたいなのがあんまりなかったんで、ちょっと、そういう場、があった方がいいかなっていうのもありつつ、まあ、グナシマさんと話したいっていうのも当然ありつつという感じで、ちょっと勝手に。なので、タイトルめっちゃ雑ですよね。アーセナルを語る会、カッコ仮。
本当ないですもんね。
さっきグナシマさんにもらったやつなんですけど、まあそんな感じでちょっとやっていこうかなというふうに思います。とりあえず、まあ多分ね、補強の妄想とかそういう話を始めると多分時間が解けてしまうので とりあえずは1時間で区切って今日はちょっとやってみましょうか。ということで。どうですか？お誘い、勝手にお誘いしちゃいましたけど。そうですね。もう明日ですよね。実際のところは、ブレントフォードと、28時か。28時に、まあ、キックオフするっていう形で、まあ、先頭をね、先頭を走る形でね、勝てば首位ですよ。だから、土曜日は っていう試合を
スパサポか
やるわけ
ら
です
勝てば
ね。
首位ですよっていうなんかやじられましたよ、リプレイ。
スパサポにそんなにやじられちゃうの？あ、グナシマさん声張ってだっ
す
て。
ごい言われるんですよね、なんか。そう、
そう
す
な
ご
ん
い小
だ。
さい、私。
声調節できるかな、こっち。どうだろう、ちょっと待ってね。ちょっと待って。俺が下げてもいいんだ。確か。できるかな。どうやってやるんだっけな。忘れちゃうんだよね。これか。僕が下げたので、これでなんかバランス良くなったり
どう
し
で
な
す
い？
か？
どうかな？聞いてる人。どうでしょ
も
う？
し
変え
大
て
丈夫
み
で
まし
すか
た。
ね？
あ、声でかくなった。バッチリやって。OK です
大丈夫ですか？あ、ありがとうございます。
ね。OK。またなんかあったら言ってくださいね。ということで、まあ、
ありがとうございま
スパーズに煽られちゃったっていうプレシーズンマッチの話から少ししますか？
そうですね。
そうでしたね。どうですか？まあ、ちょっとスパーズ戦に限らず、プレシーズンマッチはどれぐらいご覧になりましたかね？
ハイバーニオンだけちょっと見られなかったんですけど、それ以外は一応まあ全部見ましたね。
バッチリいきましたね。僕はスパーズ戦しか見れてないんですけど、じゃあちょっと、どうですかね、まあ、予定してたアメリカのツアーができなくなってしまって、で、まあ、ロンドン国内プラス非公開、まあ、クローズの、まあ、後から動画を公開する形の親善試合っていう、2つ組んだって感じですけども、どうですか？試合を増すごとに完成度というか、今季やりたいことみたいなのは見えてきてますか？
ぶっちゃけ、あんまり見えないですよね。多分。だから、こんなにみんな不安なんだと思うんですけど。
なるほどね。今日はまあ、60人ぐらいで心配だねって話し合う会になるの。
いや、ね、こう、ポジティブなことを言いたいんですけど、なんかちょっとこう、ない、どうやってポジろうかなとかってちょっと今思ってたんですけど。
そうね。まあまあ、 まあ、スパーズもね、結構、まあ、相手も相手でなかなかこう、まあ、ケインがいないってこともあって、まあ、お互いちょっと緊張だったのかなっていう気はしますし、あとはまあ、ユーロに派遣してる選手も、まあ、比較的少ない方だと思うので、そのコンディションの部分で言うとね、もしかした
そ
ら
うなんですよ
他の
ね。
チームよりはっていう可能性は本当はあるはずなんですけどね。
そうです。本当その通りです。
ただ
そう
ね、そう、今指摘があった通り、コミュニティシールドはね、確かにレスターはすごい調子良かった感じ
なんだ。
が特にしますしね、っていうところですし、まあ、試合自体の強度もね、プレシーズンマッチよりは当然高かったかなっていう
あれ
感
を見たら
じ
みん
だっ
なマ
た
ディ
の
ソン欲しくな
で、
るんですか
そうですね、マディソンは非常に
ね。
仕上がりが良かったと思います。まあ、
そうですよね。
そうですね。まあ、彼自身がやっぱりレスターで、やっぱりフルシーズンでフルフル稼働してた選手ではないっていうのがまず一つと、またそれもあって、ユーロに呼ばれなかったっていうのもあって、やっぱり彼自身、今シーズンにかける思いは相当強いのかなっていう感じで
そうです
した
ね。
ね。だから、まあ、この段階で仕上げてるんだろうなっていう気はしました。すごい、みんな不安みが少ない、ぼんやり 不
す
安、
ごいな、なん
こ
か。
んなに、
ああ、
こんな
そう、
にある、
賛美でポジるっていうのはありかもしれない。
ああ、なるほどね、ロコンガ、サミロコンガですね。サミロコンガは新戦力なのもあり、めちゃくちゃ好印象ですが、お二人の印象はどうですかっていう話ですけども。なるほどね。まあ、新戦力の話は確かにね、比較的少ないポジティブ要素のうちの一つかなっていう感じ
そ
は
うです
しますか？
ね。
やっぱり。
まあ、特に、やっぱり、賛美に関してはすごくいいですよね。普通に考えて。全然、まあ、プレシーズンだけだからまだわかんないですけど、まあ、見た感じやれ
そう
る
です
だろう
ね。
なっていうのはもう、すぐわかったんで。
そうです
ただ、
ね、
こう。
割と、終盤は割とうちの選手、なんだろう、なんかこう、質が高い、低いとか以前に、割とこう、重たい選手が多いじゃないですか。
重たいんですよね。
ずっしりしてる選手が多いから、
そう
そういう
ですよね。
中で、ロコンガはかなりこう軽さもあって、そこがアーセナルの中盤の他の選手じゃない。ような、部分なのかなっていうところで、僕自身はスパーズ戦しか見てなかったんですけど、それ以前にかなり評判が良かった話をかなり聞いていたので、
そうですね。まあ、運べるっていうのが多分一番大きいですよね。多
そう
分
ね。
去年なんか、トーマスってもうすごい運ぶ能力ってすごいと思うんですけど、その取られた
そう
後
ですね。
に、じゃあ誰がカバーできるのかとか、そういう問題がすごい、たびたびあったんで、それ考えると、賛美も、いわゆる、まあ、トーマスよりはちょっと攻撃的なんでしょうけど、まあ、運べる
そうね。
し、球際も、まあ、それなりに今のところはできそうですし。ああ、まあ、そうだね。安全な背番術ってのは確かに言い得てみようかもしれない。
確かにね。まあ、セバージョスが昨シーズン託されたような、まあ、最後の方に託されたような、その高い位置での攻撃の関与っていう部分を多分期待してる部分は大きいんじゃないかなっていう感じはしますよ
そうで
ね。
すね。
まあ、ちょっとそこもね、2列目の新戦力は誰かっていう部分、当然絡んでくる部分だと思うけど、いずれにしても、センターハーフが、ね、高い位置でプレーした方が当然得点力の懸念の部分で厚みも出てくるだろうし、そういうところはとにかく期待したいですよね。トーマスがね、ちょっと開幕が多分難しいんで
そう
す
な
よ。
んですよね。
あ、そうだ。だ、トーマス僕見れなかったんですけど、トーマスかなりその状態が良かったみたいな話は聞くんですけど、怪我してたからね、見れなかったですけど、どうでしたか？チェルシー戦とか、そのより前の試合の
いや、多
トーマ
分、
ス。
プレシーズン見た方は、今季のトーマスはミドルシュート枠内には行きそうだなって、みんな思ってます。
ああ、去年はね、ちょっと、
そう、去
まあ、
年は全くだったん
縁起物
で、
みたいになってた
そう
んですよね。ああ、今日もありがとうございます、みたいな。今日もちゃんとありがとうございます、みたいな感じだったけど。 ということね。
だからまあそういう意味だったら
なるほ
本
ど
当
ね。
もったいないですよね、あの怪我が。
そうです
ごい、
ね。
プレシーズン本当に良かったんで。まあ、まあこっからね、こう現実的な話しちゃうと、まあ多分どこのポジションにもこうある程度不安要素ってあると思うんですけど、多分このまま、あれですよね、まあ間違いなく開幕戦はホワイト・マリーのセンターバックなんですかね、
そう
きっ
でし
と。
ょうね。おそらくそこだと思います。僕、まあ、もうプレビュー大体できて、あとは BBC のプレビューを待つだけなんですけど、スタッフ、なんだろう、今年も出していくんで、まあでもそれ以外はできてるんですけど、多分、スタメンの予想はマリとホワイトで出しましたかね。やっぱり予想なんで、まあ、ある程度は、まあ、左は左使うでしょうねっていうところはやっぱりここまで
そうですよね。
まああるので、そこはそのままにしましたかね。まあ、しかもいきなりちょっと若干こうセンターバックが試されるような相手だと思ってて、ブレントフォードは。ちょっとそれも、ちょっと怖さはありますね、正直。
そうなんですよね。この相手のこのブレントフォード、まあ多分、まあ皆さんあれだと思うんですけど、そのトニーいるじゃないですか。
トニーね。
このトニーって去年、昨シーズンゴールしたのが何ゴールでしたっけ？多分相当決めましたよね、確かね。
31かな？ 31
そう
と
で
か
す
だっ
よ
た
ね。
気がしますね。
それの
そ
確
れぐ
から
い。
ほぼ全てが、ペナルティエリア内のゴールなんですよね、トニーって。で、かつヘディングの割合も結構多い選手で、って見ると、まあ、ホワイトは、まあ、ヘディング、まあ、空中戦弱いっていう、こう、まあ、すごい見立てにはなってるんですけど、まあ、そこですよね。その、まあ、逆に言うと、マリがどこまでできるかっていう、本当試金石、開幕戦からいきなり試金石になってきそうだなと思って。
あとは、ちょっとだけ映像、動画、昨シーズンの、プレーオフの動画をちょろっと見たんですけど、やっぱりかなり早い段階で、フォワードに当ててくる感じでしたね。なので、フォワードに一回当てて、それをインサイドハーフが拾って、サイドに展開してクロスを上げるみたいな流
なんか
れの、
バンリーですか、バンリー。
バンリーよりも、なんだろうな、もっと、なんだろう、バンリーは割とこう、中盤がぬるどりでこう進んでいく感じするじゃないですか、割と。ぬるぬるみたいな感じで、全体間延びみたいな。それよりは、こう、インサイドハーフとかが、まあ、ちょっと5-3-2で来るか4-3-3で来るかちょっとわかんないんですけど、他、結構フォーメーションをいろいろ使ってくるチームなんで、ワントップかツートップかもわかんないチームなんですけど、プレシーズンはどうやら全部4-2、4-3-3
そうですね。
で戦っていたみたいですけど、昨シーズンプレーオフは全部5-3-2やってたみたいで、ちょっといろいろそういうフォーメーションに幅を持たせてきているチームなのかなっていう感じはしますが、いずれにしても多分、フォワードに当てて、それを中盤で拾って、サイドに展開してクロスっていう進み方が多いチームなんですよ。逆に中盤がこうつないでつないで前に進むっていうパターンはそんなにないチームなんですよね。なので、まずその当ててのところでどこまでこう、なんていうの、マリーとトーマス、ホワイトがやれるかのところがまずポイント。例えばそこをトニー1枚でもう全然やれちゃって みたいな感じだと、一気にブレントフォードペースに流れていくかなっていう感
そ
じ
うなん
です。なので、そこ、いや、そもそもそのエリア内のヘディングがトニー怖いのはもう当然なんですけど、そこまで運ばせないことがもう一番大事かなっていう感じですかね。で、そこも千場にかかってきてる
そう
ますし、あとは割とそこからのプレッシングもかなり強気で来るチームだと思うので、ブレントフォード
はい。
は。 なので、ビルドアップの部分もかなりちょっとね、引っ掛けちゃったら怖いなっていうところで、センターバックはね、まあ、トーマス、あ、ホワイトの部分はね、楽しみかもしれないけど、その配球面のところもね、試される
うん、
試
まあ
合な
そう
の
です
かなっ
ね、
てい
そ
う気
こ
は
は。
します。
うん。
メント報道はそんな感じかな。いきなりね、開幕戦、ちょっと情報ないよっていう感じだけど。
いや、でも、実際、なんていうんですか、まあ、データ的な話しちゃうと、例えば、チャンピオンシップで得点王になった選手とかって、直近だと、ワトキンスとか、プッキとか、エイブラハムとかいるじゃないですか。大体、おしなべて見ても、チャンピオンシップでゴールした数の40%から50%ぐらいは、翌年、プレミアムで取ってくるんですよね。一応数字だけ見ると。で考えると、やっぱり
なるほど
普通
ね。
に、あのトニーは脅威だっていうのは多分、ほぼほぼプレミアファンの総意だと思ってるんで、まあ個人的には
そうね。
この選手が何点取るかっつうのも注目はしたいですよね。
ブレントフォードはすごい、まあ、育成の仕方が面白いっていうイメージっていうの
そう
は
そう
あ
です
れで
ね。
すよ
面白
ね。
いですよね、あのチームは。
まあ、ユースを廃止し
そう、
て、
ユース
各
が
チーム
ない
も、
んですよね。そうですよね。
そう、各チームから有望株を買ってきて、欧州の市場のショーウィンドウにしちゃおうって発想で強化をしているみたいなところなんですけど、まあ、楽しみなんですけど、ちょっとね、開幕戦、結構嫌な相手だなっていうのは正直なところ。まあ、格というか、要は昨シーズンの順位でいうと一番下なはずなんですけどね、プレーオフの勝ちチームだから。けど、まあ、そんなに楽、その、なんていうの、看板ほど楽じゃないのはもう多分明らかですよね。
そうですね。
そうね、そう。あとはその、ブレントフォードに関しては今指摘がありましたけど、やっぱりこう、当たりのフォワードが多いのでね、ワトキンスとか、あとはまあ僕
そう
ら
なん
大
で
嫌い
す
な
よ
モ
ね。
ペイとかも含めて、まあ、モペイはなかなか点は取れてないけど、結局レギュラーとして通年で出ている選手ですし、もうワトキンスはね、当然ね、もう、去年はプレミアで良かったフォワード上げてみなさいって言われたらね、かなり上の方に出てくるような選手ですからね。
そうです
か
ね。
なりそこもね、怖いっていうか、部分でありますよね。あと、アーセナルユースのダッシルバックも注目してほしい。ダッシルバはね、開幕間に合わないみたいですよ。昨シーズン後半ずっと離脱してて、今年の開幕も出遅れちゃうんじゃないかっていう感じの報道を見ましたね。もう、出場記録見ても、去年の後半半分はもう全部出れてない感じでした。
そうですね。2月から出てないですね。
なので、まあね、当然、まあ、チームもそうだし、ダシルバもそうだし、注目したい選手もね、かなり多い。モペイも、あ、も、えっと、あ、トニーもそうだし、かなり、気になる選手は多いチームかなと思います。ブレントフォードの守備面はどうですか？まあ、守備面は、正直、僕はプレミアレベルだとちょっと怪しいんじゃないかなというふうに思う節がある。特にフォーバックだと、そこにたどり着いてしまえば、そこま
そこ
で、
まで。
そうではないんじゃないかなっていう気はします。なので、セルティックから補強しますよね、選手。名前忘れちゃったけど、あ、アヤックスかな？あ、セルティックだよな、確か。から補強しているセンターバックがいるはずなんですけど、まあ、その選手にかかる、期待は大きいのかなっていう気はします。ただ、まあ、フォーバックずっと、プレシーズン全部同じ組み合わせだったらしいので、開幕はおそらく、そのメンツで行くんじゃないかなって気はします。リーズほど全員で殴り合いはできなさそうですね。全然毛色が違うというか、リーズほどは走らないかな。ただ、プレッシングに来るときは、かなり、後 後ろも勢いよくついてくるようなプレスが多いのと、あとは前線の選手もチェイシングがうまくて、ボンマス戦、プレーオフの準決勝のボンマス戦とかは確か前線の守備のカットから相手選手1人退場に追い込んで、そこから逆転のきっかけをつかんでるみたいな感じなので、あの前線の守備は割とあのチェイシングサボらないし、あの割と後ろから挟んでくるような、マイナス方向から挟んでくるようなプレスもできるんで、そこは割とサボらないチームかなっていう感じはします。ただ得点力はどうかな、そこまで得点力がガンガンっていう得点のパターンが多いチームじゃないですね、少なくとも。クロスに対して、まあ、これごめんなさい、昨シーズンまでの話なんで今年全然違ったらごめんなさいなんですけど、クロスに対してフォワードとインハーが飛び込んできて、その、トニーの質プラスあと枚数で担保するって感じなんで、インサイドハーフはやっぱとにかく、うん、あの上下動してくださいって感じかな。なのでそこは割と、まあ、気になる部分、入り込んでくる相手っていうのは、まあ、やりにくそうな気はしますね。
なるほど。
うん。はい。そんな感じのイメージかな。そうね。
ぶっちゃけここでもまあ正直ここには勝ってほしいっていう気持ちは一番ありますよね。勝ってほしいというか、まあ勝たないとっていうところ。
うん、まあもう言って、まあ、みんな言ってますけど、多分まあ2節3節の相手はかなり、まあ、自分たちよりも去年の成績がいい相手なので、
そうなんですよ、や
っぱり開幕戦勝てないとなるとなかなか、まあ、チェルシーには近年相性はいいですが、とはいえですね、なかなか難しい相手ばかりになってしまうなっていう感じですかね。すごい開幕戦をこんな、なんていうの、なんかちょっと大丈夫かなっていう感じで向か、はい、なんだろう、僕らかというよりはこの全体的な、
はい、
タイムラインの雰囲気が大丈夫かなって感じで迎えるのを珍しくないですか？
そう。でも、まあ、確かに、なんていうかこう、まだ格がないから、なんとも言えないですよね。本当に、これに関しては。で、このままブレントフォードじゃあ、まあ、万が一、勝てなかったですってなって、チェルシーシティってなったら、一気に今度、ある程度解任論にまで話いっちゃう可能性があるんで、それが絶対嫌なんで。まあ、
インターナショナルウィーク挟めば、絶対、絶対解任論が出てますね。出てきますからね。
出ますよね。
3つ勝てなくて2週間あれば、事実はどうあろうと解任論は絶対出る。100%。
そうですよね。まあだからこの3試合でブレントフォードでチェルシーかシティ相手には、まあどっちかにはまあ勝ちたいですけどね。勝てると信じてるんで。どう信じるんだって言われたらまたそれ別問題ですけど。
そうね。だからやっぱりプレシーズンマッチとの違いをどれだけ見せられるかっていう感じになって
ますか。うん、そうですね。
みんなさ、早くないか、あのフリーでいい監督いましたっけって早くない？もうクビになる
の。いやよ、それ今監督探すのはなしですよ。それはなしですよ。そこは前向きまし
ょう。
これは前向きましょうよ、ちょっと。
そうね。まあ、そうね。なんか。
でもこれ、あの、瀬古さん的には、
はい、
開幕戦は、あの、オーバメアン左ウィングを想定してますか？
想定した。想定しました。僕は一応そこは想定した。左ウィングで使うと思うかな。で、やっぱり、でもどうなんだろうな。まあ、なかなかやっぱり、その、 なんだろうな。難しい。やっぱり2列目で、左サイドが左縦に並んじゃうと、で今実質2人になってるじゃない、どうしても。その左サイドの攻撃が、サイドバックとサイドハーフの2人になっちゃってるんで、やっぱり中に入り込む動き、やっぱ僕、どうしてもどっちかというと縦関係、やっぱ右、左の方が好きなんですよ。そもそもね。右利き、左利きが並ぶ方が好きなの、そもそも。相手に違う方向のベクトルを与えられるからね。っていう意味合いを考えると、やっぱり本当は、左から斜めに入っていく動きって、僕はどうしても欲しい人なの。それを考えると、やっぱりオーバメヤンが欲しいのは、オーバメヤンの方がいいかなって思うんですけど、でも、スパズ戦みたいに、じゃあ、大外で受けましたっていう形
線あ
に
れ
なっ
が
ちゃう
そうなんで
と、
すよ。
意味がないじゃない？あれは、全く。
そうっすよね。
っていう形なの
なんか、
で、やっぱり、あれじゃ意味ないよなっていうのはわかるので、そういうところなのかなっていう気はしますね。
そうなんですよね。
まあ、
こう、少なくともスパーズ戦見てた感じだと、オーバメヤン、クロッサーオーバーミアンっていうのは多分誰も期待はしてないですからね、そこに関しては。
そうね。
なな
ん
ん
か、
であ
の
まあ、
試合全体的にサイドバックが高い位置あんま取らなくなかったですか？それが一番気になった、見てて。
そうですね。そうですね。まあクロス、そうですね。まあ確かにクロス数見ても、オーバーミアン、ティアニーの次でチーム2位の5本ですからね。オーバーミアンが5本クロス上げるって、なかなかすごい、で、贅沢な使い方してるチームだなって思われちゃうんで。
そうね。まあ、ああなっちゃうんだと、坂の方がまだっていう言い分は、
そうっ
まあ、全
す。
然わかると思うけど、でも坂にしてもそこかなっていうのもあるしね、正直。
ああ、
ちょっ
そうです
と、
ね。それはあるかもしれないですね。
っていうのもありますし、そこもなかなか難しいところですよね。そういえば、グナシマさんはほら、オバメヤントップの方がいいかも、みたいな話もしてたじゃないですか。今年の授業で言うと。そこのあたりはどうですか？
いや、なんつうんですかね。私は噂に上がってるそのマディソンとか、マディソンを獲得できるなら、私は絶対オーバメヤンセンターフォワードの方がいいかなと思ってるんで、ただ、今のところって考えたら、まあセンターに置くんだったら断然ラカゼットしかいないだろっていう、
そう
考
ね。
えですよ。
いや、そう思う。
だからまあ、
そう思う。
マディソンの獲得が意味したいのが、オーバメヤンの復活につなが、つなげたいのかななんて、勘ぐっちゃいますよね、どうしても。なんか、ラカゼットがちょっと不憫でならないんですけど。
そうね。
そうなんですよ
それはあると思い
ね。
ます。そう、僕はコンさんが言ってる、やっぱマリから一個一個持ち上がってこないところが、やっぱり一番気になったかなっていう気はするけど、なんか、どうなんだろう、なんかその分センターハーフの重心を上げたくてバランス取ってんのかなっていう気もちょっとした。なんかサイドバック上がるな命令出てんのかなって、ちょっと、ティアニもベジリも全然上がってこないから、なんかこれは何なんだろうな、みたいな感じはずっと見ながら思ってた。なんか縛りプレイしてんのかなっていう気はちょっとしちゃったけど、あれは何だったんだろサイドバックあそこに置け
確か
ちゃう
に。
と、どうしてもサイド攻撃厚み出ないですよね、絶対ね。
まあそう。確かに今、まあ言われてみたんですけど、ティアニーのポジション取りとか見ても、おっしゃるように高い位置は確かに取ってないです
そうなんですよ。
ね。
そう。
確かにそう
で、プラス、このコンさんが言ってるスミスローはすごい右にばっかり流れてたじゃないですか。だから右の方
では すね。そう、そうなんですよ。
少な
ス
く
ミ
と
スロー
も、
すっごい右行ってます。
3人ぐらいで、ペペと、あともう1人で崩せてる感じはしたんですけど、左が本当常に2人っていう感じでしたよね、ずーっ
そうっすよ
と。
ね。そうそう。
例えばね、 ボールサイドにスミスローが流れるとかなら、ちょっとまだわかるかなって感じもし
はい。
たし、実際もう少し機能するかなっていう気は僕は思ってたんですけど、スミスロー全然、まあ彼個人は多分キレは良さそうな感じしたじゃないですか、普通に。シュートへの意識も高まってるし、実際。っていうところで言うと、なんか、コンディション自体は問題ないのかなって気はしますけど、プレイエリアのところがちょっと気になったかな。チェルシー戦の方がハイラインだったんですね。
そうですね。チェルシー戦は完全にハイラインでしたね。
ハイラインか。
前。
どうでした？ハイライン。
いや、前、いつでしたっけ？なんか、シティ戦かなんかでも、ハイラインでマリが、すごいベルナルド・シウバーについてって、潰してみたいなのありましたけど、なんかやっ
あ
ぱ、
ったね、あったね。
ありましたよね。確かすごいハイライン
あ
で、
ります
ごい
した。
ボールにすごい、
あっ
そう。
た。
だからマリをあれで使うならいいと思うんですよ。結局、どうしてもあの、足の遅さが多分あると思うんですけど、後ろに意識がすごいある選手だと思うんで、逆にもうこの選手捕まえてくださいみたいな役割を与えた方が、割かしできると思うんですけど、その反面、
あの試合のマリ
右の
は
ホワイ
良
ト、
かった良かった。確かに。
そうですよね。あの試合のマリすごい良かった
あの
と思うん
試
です
合
よ。
の
その
マ
シ
リ
ティ
は良かっ
戦。
たと思います。
なんだかちょっと忘れちゃいましたけど、ただその役目を今
多
でき
分、
るの
開始
は、どっ
早
ちかっ
々
ていう
にね、
と、
点取られちゃったってやつ
そうそう、あ、
に
そ、
なる
そ、
と
そ
思い
の
ます。
試合か。すごい良かっ
そう
たっ
じゃ
す
ない
よ、あ
か
の
な。
試合は。
そう思います。
そう。で、結局、その役割を与えれば、まあ、それなりにはっていうか、できるだろうと思ってたんですけど、その右に使われるのが今度ホワイトなんで、ホワイトはもともとそのタイプじゃないですか。
そう
って
ね。
のを考えちゃうと、ちょっとこう、なんかその、ホワイトとマリ自体の相性がそんなに良くないのかなって思っちゃうんで、なそこがどうしてもちょっ
なると ほど
不安っ
ね。
すよね。
まあ、そのセンターバックの、能力の補完性で言うと、やっぱり、アーセナルファンがゲイオスカットで夢見るのは、多分マガリアイスとホワイトのコンビなんだろうなっていう感じはやっぱしますけどもね。ただ
そう
で
ですよ
も、
ね。
開幕の段階で、マリーが、とホワイトがどうやら組みそう。というか、まあ、ルイスがいなくなって、ホールディングが、まあ、間に合わなそうで、まあ、マガリアイスもいなそうっていうふうになると、僕は、そういう高いラインへのチャレンジっていうのは、まあ、ありかなっていう気は、僕はするんですけどね。やっぱり、速いドリブラーとかより、やっぱり一回ロングボール当ててっていう感じなんで、やっぱりそこを、どう拾わせない？間延びしちゃうとどうしても拾われやすくなっちゃう気がするから、そこをどうコンパクトに、前から後ろまで、キープできるかなっていう気がするんで、
そうね。
ブレントフォード戦で比
実際
較
ね、こう、ブレン、
的、
実際こう、
高い
ブ
ラ
レ
イ
ン
ント
フ
で
ォード
ね、
を私
ええ、
見てないん
ええ、
で、その、どういう戦い方するかわかんないですけど、確かに、まあ、おっしゃるように、そういう戦い方だったら、まあ、いいとは思いますね。
それも見てみたい。まあ、やっぱり、どうしても全身に重いチームじゃないですか、相変わらず、やっぱりそこは。っていうところがあるじゃないですか。自陣からのビルドアップはどうしてもやっぱり重たい。なかなか前に進むのに苦労してるチームが前に行くにはじゃあもうあとプレッシングしかないじゃないですか、若干。っていうところもあるんで、そこで簡単に撤退をするとっていうところあるんで、もちろんね、ビジャレアル戦とか見ると高い位置から行けばいいってわけじゃないっていうのも当然わかるし。わ かるけど、まあまあ、そういうことにチャレンジしたっていう、するっていうのは、悪くはないかなっていう気はするけどね、こと自体は。そんな感じは気がしますが。どうでしょうかね。
まあ、あとは多
まあね、
分
ちょっ
皆さん
と、
言うのは多分得点力とかですよね、今シーズンは。 求めたいところは。
思うね。そう。
うん。
そういうところでなかなか、ペペを多分期待している人がかなり多いのかなっていう気はしますけど。
いや、
なかなか、
うん。
ペペに、こう、点を取らせるような形っていうのは、特に見えてこなかったなって感じ
です、ね。そう。そうなんですよね。
ゴールに向かってはいたけどね。
そうなんですよ、
うん。
そこがちょっと、私はちょっと、まあ、おとといやったアンケートなんか、びっくりするぐらい、ペペの、チーム内得点王のペペの比率が半端じゃなかったんで。
ね、ね、
みんなこんなに。
見た、見た。
いや、わし、ちょ、ほんと、ほんとにびっくりして。これは多分皆さんびっくりしたんじゃないですかね。
うん、
ここまでみんなペペ、ペペペペペペって言ってんの、言ってるんだと思って。
僕なんだかんだオバメヤンに入れた気がするけど。わ
し、わし何したんだ。まあ私ペペに入れたんですけど、でも、全体、うんうんうん、全体の相当数いましたからね。54% ペペで。オーバーメアン 16% ですからね。うん、
あ、そうね。まあ、なかなかシュートが当たん、あれだけ当たんないとね、なかなかっていう感じはします
ね。まあ、そうですよね。
まあ、うん、まあ、ね、スパーズ戦で迎えた決定機は、まあ、見た目ほど正直簡単じゃなかったないかなと思いましたけど、
うん、
後ろから来るドライブ回転がかかったようなボレーみたいなのは、割と難しそうかなっていう気はしますけど、まあでも、ね、なんだろう、世界屈指のストライカーっていうところで多分入団してきてる部分もありますから、
はい、
ここはちょっとね、はい、っていう部分もあるのは分かるしね、当然、オーバーメアに関してもね、うん。っていう感じはします。
まあさ、ペペに20ゴールは、うん、やっぱ期待しちゃいたいんだよな。
昨シーズンのリーグ戦は何得点 ?10 得点か。ギリギリ10
得点。10得点ですね、
うん。
10得点で最後の3試合で5点ですね、うん、確か。
そうそう。で、EL の方が、チーム内得点王だったんでしたっけ？
そうそうですね。EL もそうですね。
うんうん。なので、倍増ですよ。20得点ってことは。なかなか、
そうなん
だ。なかなか大変じゃない？倍増。
なんかこう、1920はどっちかというとペペが作ってオーバーミアンが沈めるって形が個人的なすごい印象に残ってたんで、それがやっと2021でオーバーミアンの不調に伴ってペペが台頭してきたっていう感覚なんで、ここでオーバーミアンってなると、じゃあまたペペのこの優先順位っていうか本来、まあ、良かったものがあんまり引き出されなくなっちゃうのかなって思うと、ちょっと悲しいところは個人的にあるんですよね。
そうね。それをサポートできる中盤がどれだけいるのかっていうところも
難
しいですしね。僕は一つやり方として考えられるのは、サカとペペを僕は近づけちゃうってやり方一個ありかな
と。ああ、はいはいはい、はい。
ちょっとだけ。
あの、サカトップ下でペペが右だった試合ありましたよね。
そう、ね、シェフィールドユナイテッド
戦です。あの試合、
僕覚えてる、覚えてる。
あの試合、すごい良かった記憶が。
うん、すごい良かったと思います。まあ、相手がね、正直、うん、相手が1ランク落ちるチームなので、っていうところはあったけど、僕はあの試合見てかなりいいなっていうふうに思いましたし、僕自身はスミス用の左、まあ、ちょっとね、得点を多分本人意識してる節があるんで、うん、そういうところで考えるとちょっと遠ざかっちゃうかなっていう気はするんですけど、
はい、
スミスローの左も僕自身は あんま悪くないと思っているので、
はい
まあ
はい、
僕が見たい形としてはペペ右からペペ、サカ、スミスローの組み合わせはちょっと見てみたいかなっていう気はちょっとする、どこかでねっていうのはありかなって気がする。でも、2列目
でも、
2列目、その3人2列に並べたら、普通に坂を左にしそう。アルテタは。だから、なんか実現しないだろうなって思いながら、見てる。あ、見てます。
まあ、でも、実際、
うん、
スミスローをサイドに置くっていうのは、ありだと思うんですよね。なんていうか、今のままの、いわゆる本当、リンクマンだけになってほしくないんで、 あえて、
ね。
まあ、彼自身もすごい突破力はあるタイプじゃないですか、ドリブルで持ち運ぶのもうまいですし、で逆にその選択を与えさせないぐらいサイドのエリアで勝負させても、彼自身にとっても、ゆくゆくはチームのためにとってもいい選択だなと思うんで、そういう意味でもトップ下ができる選手っていうのはやっぱり欲しいかな。
そうね、そう思う。だから、やっぱり、左で作って右で仕留める形の方がいいんじゃない？みたいな話がちょろっとね、ペペをフィニッシャーにするにはっていうのは、
そう
ここ、ありますけど、そういう視点でいくと、スミスロー左っていうのは僕はありかなっていうのはちょっと思います。まあ、見てみたいなっていうぐらいかな。形ではあるかなっていう気がします。吹っ飛んだ仮説なんですけど、今のままではラカゼットと微妙に補完性なく相性悪いのでは。サッカーの話かな？多分。違うかな？スミスローね。スミスロ
スミスローか。
ー。ラカゼットか。ラカゼットって誰と相性いいんでしょうね。そもそも。
私は逆にスミスローだと思ってました。ごめんなさい。なんか真っ向からぶつかっちゃったんだけど。いや、なんか申し訳ない。え、私が間違ってる可能性も全然、私が間違ってます。
でもどうでしょうね。僕も割と、ラカゼットだと割と狭いエリアでもパス交換になるから、そんなに悪いってイメージは少なくともあんまりなかったかなっていう気はしますけどね。
逆にスミスローとオーバメヤンは良くないっていう印象なんで。
ああ、それはあるね。パス交換のリズムが取れないからねっていうのはある気がする。少し。やっぱり、スミスローはやっぱり周
どっちも
り
こう。
の距離、ある程度近い方がいいですよ。アイソレーションよりもね。っていう気がするんで、ラカゼットの方が多分そこの方が考えてくれてるかなっていう気はするかな。オーバメヤンがトップよりは。っていう感じをしますけどね。ただトップに関してはね、ラカゼットとオバメは2択じゃなくて、今シーズンはバロ軍だとか、あとはマルティネッリとかもい
マル
ま
ティ
す
ネ
か
リ、
ら、前線と左含めてどうやって使い分けるのかなって考えると楽しみですかね。
そうですね。
そんな気がしますけ
マルティネリもね、頑張ってほしいですけどね。
ど。そうね。なかなか、怪我がね、多い選手だから、それがちょっとなーっていうのは、気になるところでありますけどね。マルティネッリに関して言うと。スミスローもそうなんですけど、やっぱり、丈夫な選手じゃないとチームの軸にはなかなかなれないので、その部分がね、まずは怪我なく1シーズンやり遂げられるとね、かなりいろいろ変わってくるかなっていう気は、するんですけどね。アーセナルに来ると、なぜみんなスペになるのか。トーマスとかそうだよね。アトレティコ自体は4試合ぐらいしか怪我で欠場したことなかったし、そういう試
いや、だ
合
か
もあっ
ら、
たし。
ホワイト大丈夫ですよね。ホワイトは大丈夫だと思うんですよね。
でも
信じ
怪
て
我
ま
自
すか。
体はかなりチームとしては減ったんですよね、去年はね。そので、
そう
む
です
しろ
ね。
それでなんかちょっと言い訳ができなくてちょっと切ないみたいな 感じだったけどね。
意外と怪我人
唯一
いな
の
かっ
トート ーマ
ですよ
ス
ね、確
が、
かに。
そう。あとはマガリアニスがちょっとなんだ、コロナにかかっちゃったのがやっぱりチームとしての大きな怪我。やっぱそれぐらいかな。ティアニー最後いなかったのと、トーマスが割といなかったのと。そうね。
でもまあ個
そう
人
ね。やっ
的に
ぱり
は
ジャ
そ
カ
の
と
今
は
んと
そう
こ、
ね。
ああまあそう、ジャカですよ
なん
ね。
か中心に据えやすい。いや、僕なんで そんなに昔からジャカ僕割と好きで、ジャカ批判されてた時もずっと、もう何年も前からね。言われた時に、なんか、そんなジャカのどこがいいんですかみたいな質問箱に飛んできて。 いや、まず丈夫だろ。まず丈夫だ、まず丈夫だろって俺。丈夫じゃないと中心に据えらんないんだよって言ったのはね、覚えてます。そうね、ベジェリンもね、大怪我する前はそうでしたね。確かに。その通り。
確かに、ジャカとペペは安心して見れますよね。その、フィジカル的な意味で。
いや、でも、まあね、じゃ、ペペだってね、まあ何ヶ月前？もう9ヶ月か10ヶ月前は、だってもう、アーセナルのユニフォームに二度と 着ないんじゃないかみたいな批判のされ方してる選手ですからね。もうどうなるかわ
そうなん
か
ですよ。
ん
だ
な
から、
いよ。
それ、
今はもう
そう、
チー
そう
ム
なんですよ。
が
だ
一
から、
番期待されてる。
そうなんですよ。なんかこう、ペペもジャカも、一旦は、もう、放出ってかもう、愛想尽かされたのに、なんかこう、頑張ってくれるから、どうしても好きにはなっちゃいますよね。そんで、むちゃくちゃ怪我体制ありますし。
そうね。そう思うし、やっぱりペペはね、まあ、なんだろう、やっぱり外れ補強みたいなイメージで行ってくるタサポがすごい多いと思うんですけど、まあ、それを見返してほしいって気持ちもあるしね。
こう、できるようになったことが、こう、なんつうかね、最初の加入当初よりは、プレーの幅が広くなったのがすごい、まさかあそこまでまず戻るようになったっていうのだけでも、すごいこう見てて、嬉しいっていうか、なんか、本当に移籍金だけで言われちゃうのは、本当かわいそうだと思うんで、やっぱ
そう
ね、
ね。
頑張って
まあ、
ほ
ラ
しいで
ム
す
ズ
よ
ール
ね、
も
今年
若干
は本
そう
当に。
なんだけどね。まだ来てないけど まだ来てないけど多
そう
分来
です
た
ね。
ら来たで もう大変だろうなっていう気もするし、ラムズデールも。まあ、そうですね。で、ペペ、やっぱ、アルテタがアーセナルに来た時とか、シティにいた時に、うまいとされてたのが、ちょうどそういうペペが、うまくなった、ウィングの育成の部分でしたよね、確かね。
そうですね。
だから、マフレーズとかスターリングが、そういうところで成長したっていうところを、まあ、ペペがね、まあ、マフレーズみたいになってくれればね、当然、アーセナルとしては助かりまくりですから、温かい目でね、見守っていきたい。今はみんな温かいけど、厳しいから、厳しくなると。まあね、なかなか難しいけどね。どうですか？あと10分ちょっとだけど、少しだけ補強の話でもします？
補強ですね。
今日、キャスやってる間にネットの話が上がってきてるんですね。ゴールキー
そうです
パ
ね。ネト出てきましたね。ネト
ー？
の噂が。
なるほど。あとはやっぱり、攻撃的なミッドフィルダーのところですか。どうしても課
まあ、
題になりやす
そ
い。
こですよね。多分、今のところ、なんか、ウーデゴールがトップタ、まあ、ジアスレティックさっき記事上がってたんで、読んだんですけど、それ読んだ限りだと、トップターゲットはウーデゴール。で、アワールも実は、再沸騰してると。
出てましたね。
で、そう、ね、なんか、FC ベルがマディソン言ってるんで、図ですけど、ジアスレチックはマディソンはトップターゲットじゃないって言ってるんで、まあ、どれを信じていいかわかんないですけど、まあ、
ファブリッツィオ
誰かは
も
来るんだ。
多分一緒。ファブリッツィオ・ロマーノも、マディソンじゃなくて、ウデゴールの方がプライオリティが高いっていうふうに書いてありました。なの
まあ、この
で、
ウーデゴールもなんかいろ
まあ、
いろ、分かれそうな感じはするんですよね。
そうね。まあ、アルテタもかなり、補強がまだあることを匂わせる発言はしてますので、そういう部分で言うと、まあ、誰かしらは取るんだろうなっていうことは、まあ、少なくとも動いてるなっていうのは、まあ、間違いないのかなっていう気はしますね。確かに、去年と同じ流れ。FC ベルだ
そうで
け、
すね。
一人だけ違うこと言ってっていうのは、一人だけ。
瀬古さん、デッドラインで休み取るんすか？
ああ、そう、その日午後ちょっと、もともと、9
い
月
や。
1日に、もともとちょっと午後に予定があって、お休みをもらっていたので、まあ、どうせなら午前も休んで、まあ、誰か起きてる人探して、キャスでもやりながら見ようかな、みたいな感
う
じ
わ、
で
いいな。
考えてる。
私も休み取ろう
あ、全然
かな。
寝るまでとかでもいいですよ、全然、一緒に。アーセナルも
い
そうだ
や、
し、それ以外の、もうなん
そう
か
です
面
よ
白い
ね。
ことあ
他
る
も
か
なんから
、
気
見
になりま
て
す
み
よ
ようかな。
ね。
で、まあ、飽きたら寝るって感じで そういうのをやってました。そういうのやろうかなと思いながら、ちょっと誰かやる人いないかなと思って探しながらやってますね。
まあでも多分、まあ2列目の誰かっていうか、まあ、いわゆる、スタメン張れる選手を取るっていうのは、まあ間違いはなさそうですよね。
間
この感じ
違い
だ
な
と。
いですね。間違いない。
そうです
そ
よ
れは
ね。
間違いない。コンさん、それ、昨日、ラムズデイル取るって言ってた人じゃん。ラムズデイルと合意しそうやって言ってた人やん。コンさん、フットボールロンドンの人でしょ？ どうだろうね。また、今度は当たるだろうか。なんかもう、どれが、ね、正しいのか全然わかんないですね。まあ、ロカテリ
そう
は
なんで
もう
す
な
よ
さ
ね。
そうかな、さすがにって感じ
ロ
は。
カテリはなさそうですね。
なさそうですね。
まあ、確かにね、ウーデゴールだと去年と同じっていう気持ちもわかりますよ ね。ただ
た
そう、
だ、
右にベン・ホワイトが入ったっつうのが結構ミソだなと思ってるん
そう。
で、
わかるわかる。
ここ
そ
で
れも
右
わか
が
る。
だいぶ、正直本当にものすごい、ただの本当にビルドアップ要因だったんで、まあ、昨シーズンのウーデゴールは。で、例えばじゃあ、ソシエダの時みたいに、右のワイドからの高い位置から受けて、ハーフスペース入ってきてっていうプレーがほとんどなかったんで、だからそれを期待することもすぐ、気も、意見もすごい、まあ、わかるなとは思いますね。
わかる。逆に入れた
うん。
ときは点取れてたしね、上でゴールは。
そうですよね。そうですよね。
入り込めたときは点につながる率は高かったんですよ。
そ
っ
うなん
てい
ですよ。ただ、
う感じなんで。
そうなんですよ。いわゆるペナ前で受けた時が中央すぎると、なぜか彼はあんまりシュートは打たないんですけど、その右のハーフからだとものすごいいいシュートも打つし、意欲もあるなと思ってたんで、だから完全なトップ下っていうよりは、やっぱり、インサイドハーフ的な使い方した方が絶対いいと思うんで。まあそうなんですよね。右
そう
多
ね、
すぎ
確か
る。まあ
に、
確かにね。
それはあるね。っていう気はします。まあだから、結局、まあ、ボリスタにもちょろっと書いたけど、スミスローとサカをどこで使うかっていうのが、その結果、ベン ゲーになっちゃうとちょっと嫌だなっていうのは、ちょっと思いながら、見てます。あと
まあ、
は、エイ
少
ブ
な
ラ
く
ハ
とも。
ムですか？グナシアさん。エイブラハム。
いやいや。
エイブラハムですよ。
これどうなるんですかね？なんか金曜日までにとかって書いてありましたけ
全
ど。
然わからない。でも、エイブ
で
ラハ
も
ム
まあ、
もルカクが出るなら、それは出ていきたいでしょう。間違いなく。
まあ、そうですよね。
間違いなく出ていきたい
で
と思いま
も、
す
ラ
け
カゼット
ど。
の買い手ってつくのかって言われたら多分つかないですし、無理に放出する必要もそんなにはないかな。
だ
ロン。
からローマに逆オファーしてるみたいな感
ああ、
じですよ
そう
ね、
ですよ
確
ね。
か。
そうですね。
エイブラハムね。僕もちょっと怪しいかな派なんだよな、若干。
ああ、そうなんですね。
いや、でも今のチームの助けにはなる気がしてるんですよ、どっちかっ
はい
ていうと。
はい
た
はい。
だ、チームとして、じゃあ、例えばこのチームが前に進んで完成形に近づいた時に、彼がそこにいるイメージが全然わかんない。気がするんですよ。今だったら高さはないし、多分走れる、スプリントもあるから、陣地が深い時に、
はいはい。はいはい。
なんだろうな、陣地回復にすごい役立つ選手だと思うし、逆に最終ラインからパス一つでチャンスを作れる、受け手になれる選手だから、すごいいいと思うんですけど、そういう意味では。ただ、じゃあ、保持がだんだん整備できるようになりました。比較的ポゼッションの率が上がってきました。まあ、それだけじゃないけど、チャンスクリエイトで、細かいパスワークでチャンスクリエイトできるようになりましたっていうふうになったときに、センターフォワードがエイブラハムって言われると、みたいなのはちょっとある、やっぱ正直。
あね、それは確かにね、ありますよね。
だから、まあ、難しいですよね。でも、欲しがる人の気持ちも分かるし、まあ、僕は、まあね、ウェルベック、怪我が多かったですけど、なんだかんだ割と使い勝手はとてもいい選手だったと思うんですよ、僕自身は。ウェルベック自体は。で、イブラハムはウェルベックほど怪我は弱くないので、そういう部分で言うと、こう、使いやすいと思うんですよね。ただやっぱり、こう、今、どうしても、仕組みを組もうとしている段階で取る選手なのかなっていうのはちょっと気になるところはやっぱ正直あるのと、あとはまあ、あとは2列目の補強も噛んでくる話ですけど、結局やっぱ今はセンターフォワード、ラカゼットじゃないと進めないんじゃないかなっていうのもちょっとある
そうそう、
し。
まあ、そこは、そうなんですよね。仮
そ
に後ろがその
う。
整備されたとて、ホワイトぐらいしか、現にスタメン級で獲得した選手いないわけですから、じゃあそこがダメだったってなったら、多分本当ラカゼットまた依存度がものすごく上がってきますからね。
そうなんですよ。それがちょっと気になるかなっていうところですね。かな。ただまあ、スタッツでも示してもらったように、まあ、いい選手であるとは思うんですけどね。
まあ、こうなったら、とりあえずは、ブレントフォードには買ってもらって。
まずね。まず
まず
ね。
買ってもらって、
そう
チェル
だ。
シーぶっ倒し
だ
ましょ
か
うよ。
ら、そう、まず2つ目欲しいですね。どうでしょう。今、第1回こんな感じで話してみましたけど、まあ、来週になったら
そう
当
です
然ね、ブレントフォード戦の結果とかも出てくるし、
ね。
またいろいろ話の単位が出てくると思うんですけど、こんな感じでやれたらいいですね。いいペースでね。週1
そうで
と
すね。
か、
なん
まあ
か、
まあ、
ちょうど
毎
振り
週
返る
は
の
難
も、
しくても、
楽しいですね、
いい
こ
で
れ。
すよね。
皆さんのこのコメントを
楽
見
しい。
るのも、すごい面白い。
楽しい。
もう
そう、だ
みん
から、
なエイブラハム、
そう。
否定してくれてるんで。まあ、別に私が激推ししてるわけじゃないですよ。ただ、なんか、まあそういうのも、いろいろ面白い。スコア予想ありますよ、スコア予想。
そう。まあ、でも2-0。2-0でアーセナルが勝つ。かな。おそ
誰
ら
決
く。
めます？
ラカゼットと、ラカゼットと、セットプレイだな。セットプレイだ
セッ
から、
トプレーか。
まあ、セットプレイ、でもやっぱ大場面かな。ラカゼット大場面にします。
いやー、
ハット
そうっ
トリッ
すよ
クだ
ね。
よね。
私もオバメヤンだと思ってます。
ドコンがハットトリッ
私。
ク。ロコンがハットトリック。 やばいな。
私も、
そ
まあ、
んな感じで
2-0ぐらいで、ウィリアンフリーキックとか決めないですかね。なんかね、最後の方に出てき
あ、
て。
いいね、いいね、いいね。いいね、いい
いいっ
ね。
すよ、それで、とりあえ
悪
ず、
くない。
こう、
悪く
頑張っ
な
てもらっ
い。いい
て、
です
皆
よ。
さんに。
いやー、僕がやってるキャスでコメ欄がこれだけ活発なの、すごい珍しいんで、すごいアーセナルファンの
そうなん
エ
です
ネル
か。
ギー感じる。僕、全然来ない。普段のツイキャス。だから、嬉しかったです。楽しかったしね。多分、よかったです。第1回目としては、こんな感じでいいかもしれないな。
そうですね。定期的にできれば。
定期的に、またじゃあ、来週、まあ、都合つけばお誘いします
そう
か
ですね。
ら、
時
そしたら
間、
ま
あれ
た、
で
ね、予
取っ
定
て
が決
も。
まったら
そう
お
です
知
ね。
らせしますから。
わかりました。
というわけで、まあ、第1回のアーセナルを語る。これなんかいいタイトルあったら質問箱に投げてください。このタイトルがいいで
本当
す、み
そう
たい
ですね。何にも考えてないね、ここに関し
な。
ては。
待ってますからね。はい。まあ、ちょっとそれも含めてね、いろいろこう、まあ、ね、話す内容とかも、まあ、だんだん固まってくるかもしれないしね、やっていくうちに、こう慣れてきて、ま、慣れていきましょうね。お互い。
はい、そうですね。
はい。ありがとうございました。じゃあ今日はこれで。
ありがとうございました。じゃあまた、
はい、
お願いします。ブレントフォード勝ちましょう。